西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は西宮の植物雑学あれこれと題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしています。藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は北部地域の山口町や塩瀬町で見られる植物についていろいろお話を伺ったんですが、さあ今週は南部に参りたいと思います。南部地域を探索、どんな植物雑学が今日は聞けるのかとても楽しみにしてるんですが、どんなお話が聞けますか。
はい、まずまあ市内にある植物や、まあ植物雑学を通じてですね、
はい、
改めてまあ西宮の自然や風景を見ていきたいと思うんですが、今日は南部地域ということで、
はい、じゃあどこから、
はい、
スタートでしょう。
それでは紅葉園の大池のお話をしたいと思います。
はい、
紅葉園はまあ大正時代に、まあ大池周辺にはその温泉、旅館、劇場、まあ映画の撮影所、植物園、遊園地などがあって、
はい、
東洋一の大公園というね言われたと言われてます、
はい、ね、今ちょっと面影がないのでわからないですけど、はい、すごい一大レジャーゾーンだったんですね。
そうですね、まあ、大変な賑わいを見せた場所というふうに、はい、言われてまして。
そうだったんですか。
まあ、この時期にまあ大池の浅い部分を埋めて、
うん、
まあ、埋め立てられて、まあグラウンドを作って、まあ歌のまあ練習場というかね、歌舞伎の練習場が作られたというふうに聞いてますけども、はい、まあ、大正13年の10月にはですね、まあ、実はこの場所に阪急紅葉線が開通しているというところになります。でさらにまあ昭和43年にはまあ大池が埋め立てられて、まあ紅葉園の小学校が建設されたというところですね。
うん、
でまあ、先ほどもおっしゃったように今は大池周辺は、うん、まあ、静かな住宅地になっていて、まあ、池を一回りできる遊歩道もあるという場所になってます、
ね、本当に素敵な場所ですよね、
はい、
いろんな植物がきっと、ね、いるんでしょうね、
はい
はい。
まあ、大池には春には、ね、桜が本当に美しくて、
はい、
まあ、四季折々 の植物の変化を、ね、見せてくれる植物たちがいてるんですけども、やはりこの場所でないと見れないものとして、
はい、
池の南側にある落雨松という木がぜひ見ていただきたいなと思ってる木です。
落雨松、
はい、
どんな植物なんですか。
はい、落雨松というのはですね、字がですね、
はいはい、
落ちるという字と羽っていう字ですね、
はい、
で松って書くんです。針葉樹なんですね。ヒノギ科の、
はい、
また杉科とも言います。沼杉属の針葉樹になってまして、
うん、
まあ、別名沼杉というふうに言われてます、
はい、
つまりだから大池という池のところのちょっと湿地のところに好んで、まあ、生えてるとかバッチリ環境があって生えてるというところで沼杉、
はい、
で葉っぱが細長いので、まあ、落雨松というその松の字がつくというようなところなんですね。でもともと北アメリカ原産で、まあ、日本にも、まあ、導入されて、まあ、先ほども言いましたようにこう湿潤な地に適しているので、まあ、この沼の周りのところとか沼の周囲をちょっと水が根元が水に浸かるような場所に生えていることが多いんです、
はい、うん、
でこの大池の南側はこの環境にもバッチリ適しているということなんですね。で、まあ、ここまではまあ普通の木なんですけども、
はい、
まあ、この木は面白いことにですね、
はい、
湿地に生えると幹の周りにその呼吸をするための呼吸根が 気根っていうんですけど出てくるんですね、うん、でそれが まるでこう膝を折ったみたいに、
うん、
あの見えることからの膝の根っこって書いて湿根と言われてます。
へ、
ね、こういう、
はい、今ね
写真を見ていただくとこういうコブだらけの、
ねえ、
はい、
実はあの日野翔平さんがあの自転車で旅をするという番組の中でちょうどこの間これをご紹介になって出して、はいはい、ちっちゃなお地蔵さんがいっぱい並んでるみたいやろって紹介して出して、おお珍しいもんだなと思って、ね、これがそうなんですよ。これ西宮にもあるんですね、
はい、
うわ知らなかったです。
ね、枝についた、ね、歯がねこう、はい、ちょっと専門用語で言うとね、
はい、
羽状複葉っていうねあのタイプの 歯になるんですけど、うん、それが、まあ、羽のように鳥の羽のように落ちるんですよね、まあ、そういうところがあって、まあ、そのくるくるくるっとこうメタセコイアとこの落葉って非常によくなる植物なんですけども、その葉っぱのつき方がこう、
うん、
あの対についてるのとこう互い違いについてるので区別がつくんですけども、まあ、結局その、まあ、あのくるくるくるっとあの落ちるようになるので、まあ、羽がこう舞うように落ちるっていうことでね、
はい、
落葉ということになってるんですけども、あの、まあ、メタセコイアっていうのとこの落葉によく似た木なので、
あ、そうなんですか、
まあ、見分けはちょっと難しいですけどね。
はい、メタセコイアもね随分と西宮では、ね、
はい、
あのなんか有名な通りがあったりとかしますよね、
はい、あのはい、メタセコイアは、まあ、あの浜甲子園団地とか、
うん、
向川大学の高等部のところでもね、
はい、
あの見れるんです、はい、うん、まだこれもねあの後でちょっとお話ししたらどうかなと思ってるんですが、はい、あのまあ落葉というのはあんまりないんですね。で、まあ、あるのはこの大池のところのこの湿根が特に発達しているのを見られると、はい、まあ、なんじゃこりゃって思うぐらいちょっと面白いのかなと思いますし、あの六段寺公園にもね一本、昔あの環境衛生課というなんかあの建物があったところの敷地に入ってたんですね。
沼地じゃないですよね。
沼地じゃないですから、あのあまりね、
はい、
あの根っこ自体はあの湿根は出てないんです、うん、湿根というのはやっぱりこう水に濡れてて酸素が少ないので根っこをこう水中から上げないと空気吸えないですよね。
それで地表にこう
ちょっと上がってくるんですけども、そういう湿地じゃないところで落葉が生えると、
はい、
あまり湿根というのは出てこないんですよね、
はい、
まあ、それも特徴の一つかなと思うんですけど。
なるほど。
あと、まあ、あの塩出中央公園なんか行くと、うん、まあ、見れます。で、湿根自体はそんなに発達した先ほどおっしゃったようにお地蔵さんのような形にはなってないですけど、
はい、
あのもう5センチぐらいの高さまで根っこをピュッと出てきたりとかねしてますので、まあ、そういったものも、あ、落葉の根っこでこんなんなんだなと思って見ていただけたら面白いと思います。
そうですか、はい、さあ次はどこに行きましょうか。
はい、では、その紅葉園の方からちょっと東の方に行くと、はい、対面に壇上地区っていうのがあります、
はい、
でこのね壇上地区には実はですねイチョウの品種のラッパイチョウがありまして、その話をしたいなと思います。
ラッパイチョウ、
はい、
はあ、
ラッパイチョウというのはですね、このようなちょっとラジオなのであれなんですけど、
今ね実物の葉っぱを葉っぱが持ってきてくださったんですが、はい、
そうなんです。
普通はあの平面的なもんですよね、
ね、
イチョウの葉っぱっていうの、
大イチョウって言いますけど、
ね、
あのイチョウの葉っぱってああいう形にはなるんですが、はい、ラッパイチョウというのはそういう全然広がらない、
くるっと、
そうラッパのままなんです。ラッパのままっておかしいですけど、
巻いてるんです、ね、
ラッパの、そうな、巻いたままの葉っぱがあります。
ほう、
このラッパイチョウ実は、中津浜線の、
うん、
壇上町3丁目のあたりにある街路樹に日本イチョウの木が残ってるんですけどね、
はい、
そのイチョウの木の一本、東側の一本がこのラッパイチョウなんですよ。
ちょうどあの新川学院の近くのあたりです ね、
そうですね、ちょうど新川学院の北側のところの対面、
はい、
北壇上線壇上の方から、
うん、
中津浜線があのぐるっと曲がるところを目指してこう壇上線っていうね、北壇上線走ってぶつかるところの、
はい、うん、
ぶつかったところちょっと信号があると思うんですけど、それの対面のところにあるイチョウの木なんですね。はい、
でも普通なかなかこんなにラッパ型の葉っぱって見かけないんですけれども。
見かけないですね。
ということはこれとても珍しいものなんですか。
はい、西宮市内では私ずっと見て回ってますけど、
はい、
この木だけだと思います。
へ
え、はい、じゃあほなそのラッパイチョウって他どこにあるんかということなんですけど、 あのイチョウの変種型なんですけどね、
はい、
国内ではもう大体30本ぐらいしか確認されてないんです。あの、出現率でいうと、あの一つの房の中に5割ぐらいラッパイチョウの、うん、だ普通の葉っぱもあれば、
うん、
あのラッパイチョウの葉っぱもあって、
はい、
でここのラッパイチョウを見ると大体1割から2割ぐらいがラッパの葉っぱなんですよね。で、まあ、あの洲本市の高田屋貨幣屋敷宿公園にもあるラッパイチョウはもうちょっとラッパの形のした葉っぱの出現率が高いんですけども、あの洲本市に行けばそんなものもありますし、奈良県の春日神社の方行ってもそういうあのラッパイチョウありますけども、
はい、
あの国内ではそんなに確認されてないものなんです。
へえ、
はい、イチョウの木っていうのはあの結構変種が多くてですね、はい、おはつきイチョウとか言ってその銀杏と葉っぱがくっついてるようなものがそのまま落ちたりとかいうのがあったり、ものがあったり、傘型って言って傘の形、あの今の形よりもさらにちょっと広がったみたいな形 の、うん、あの傘型のイチョウの葉っぱもあるんですけども、もともとこういう葉っぱが出るのはあの原子葉って言って、あと茎っていう茎ってありますよね、こういうこの茎の部分があって、はい、これがあの発達していく進化していく過程で葉っぱに変わっていったんですけどね、
ほう、
それが変わらなくてこう原子葉に戻ってしまっているというのがまあこの原理なんですけども、
うん、
本来こう分かれる層ができてピッと分かれて発達していくんですけど、それが発達しないというところなんですね、と、うん、いうこと で、まあ、このいろいろ市の方に聞くと、まあ、道路改良の時にこの木も伐採の危機があるというか、
ほう、
植え替えられる危機もあったようなんですけど、今も元気に残ってますので、
よかったですね、
はい、まあ、珍しい現象なので、
はい、
まあ、ぜひ四つ葉のクローバーのように、
うん、
この珍しいラッパの方を見つけていただくと、
はい、
この幸せを舞い込むとも言われてますので、
お、そうなんですか、あの
ハッピーになっていただきたいなと。
1週目にあのラッキーライラックの話も聞きましたけど、
はい、これはハッピーイチョウということで
ハッピーイチョウいいですね、はい、はあ、ぜひぜひ見つけていただきたいなと思いますし、
はい、
これ落ちてる葉っぱだったらもうじゃあいただいて帰ってもいいですね。
あ、そうですね、あのこれ私も今持ってきてるのは、はい、落ちてた葉っぱを持ってきてますので、
は
い、
え
ー、まあ、あのイチョウの木というのはね、本当に古いあの生きた化石と言われてるね、
はい、
メタセコイアもそうなんですけど、イチョウの木も生きた化石と言われてる木で、2億年ぐらい前から、地球を一時は制覇した木なんですよ、これ。
そうなんですか、
はい、ジュラ紀とかね、あの辺りにはもう日本、はい、世界中であったんですけど、
はい、
今このイチョウの木残ってるのは日本だけなんですよ。
え、
そうなんです、
そうなんですか、は
い、そういう、まあ、生きた化石なんですよね。
じゃあ大事にしなきゃいけませんね、
は
い、
この原子葉なんで昔はこんな葉っぱばっかりだったかもしれない
、
はい、ね、いうことになります。
なるほどね、はいはい、さあこのあたりで次はどこに行きましょうか、うん、はい、
ではちょっとまた西の方戻って高等園、はい、はい、観楽の前の桜並木とか、
もう素晴らしいですよね、
高等梅林とかね、梅の名所もありますし、
はい、
あのクスノキ通りのね、大きなクスは本当にあの有名です。本当に、あの並木を作ってる豪華なね、
はい、
あのクスノキ並木がありますけども、
はい、
あのクスノキ通りのちょっと少し外れた場所に、
はい、
高陵中学 の、 あの北東側にですね、実はその大きなクスに混じって大きなムクロジという木があります。
ムクロジ、
ムクロジ、はい、
どんな木なんですか。
はい、ムクロジというのはですね、このまあ立派なものが街中に残っているのは珍しいんですけども、あのムクロジ科のムクロジ属の、落葉性の大きな木なんですね。で、あの分布は非常に大きくて、東アジアからあのインドの、温帯域にこうかけて分布してるんですけども、日本ではその古くからあるお寺とかそういうところには巨木は残ってます。
はい、
で、果実の、皮ですね、果実、実の周りの皮っていうのは、
はい、
サポニンを含んでいるので水に溶かすとこう泡が出るんですよ。
ほう、
で、まあ、石鹸の代わりに用いられたようです。
あ、そうなんですか。はい、
で、あの種の真ん中のところにはすごい硬くてですね、実はあの数珠の玉とか、お正月の羽子板の羽の玉に使われた、今日現物を持っていて、こういうかの硬い
はい、
叩くと硬い音がするんですけど、
本当ですね、
こういうあの、羽子板のちょうど羽についてる玉ですね、
は
い、
に
この、ムクロジの実は使われてたようです。
じゃあこれに羽をこうつけて、
そうですね、
羽子板でついてたわけですね、
はい、
へ
え。真っ黒でまん丸なので、うん、あの本当にあの そういう術とかに使われてたんだなと思う玉なんですけども、
そうなんですか、
まあ、こういう木が今でもその江東へのそういう街中にポンと残ってるのはすごい驚きですよね。
すごいことですよね、うん、これはね、はい、はあ、ムクロジ覚えておきたいと思います、
はい、
その他に何がありますか。
そうですね、貝の木っていうのもあるんです、
は
あ、でこれは、まあ、なぜこんなところにあるのか、誰が植えられたのかっていうのもあるんです。貝の木がその街路樹にあったりとか、
は
あ、あと山畑公園のとこに行くとこの貝の木というのがあって、
は
あ、あの別名乱心木って木なんですけど、
はい、
それはあの孔子と縁が深いということで、まあ、学問の聖木ということで言われてる木なんですよね。まあ、これもなかなか特徴を言えると言われたら難しいんですけども、
はい、
あのこういうあの図鑑なんかをちょっと片手にですね、
はい、
こういったあのムクロジがあったりとか貝の木があるあたりっていうのは面白いですので、うん、ぜひまた参考に見ていただけたらと思います。
学問の木なんて言われるとちょっと本当に、
ね、学問の聖木ですね。
聖木ですか、すごいですね。他にはどんなものがありますか。
は
い、
それではちょっと南の方に下ってくると、
はい、
まあ、広田神社の小葉の蜜蜂つじ群落、
あ、これはもう有名ですよね、
はい、これは県の天然記念物になってますし、はい、去年 の森のお話の中で、
はい、
徹底解剖の中でもお話しましたけども、
はい、
実は、まあ、その広田神社の中にあるですね、うん、シャシャンボっていう木があるんですけども、
は
それの大木があるんですよ。
シャシャンボ、
シャシャンボ、
なんかすごい可愛い名前ですね
そうね、シャシャンボっていうね、漢字で書くと少々、
はい、
で坊は坊やの坊ですね、何々あのお坊さんの坊、少々坊って書きますけども、シャシャンボ、
どんな木なんですか。
はい、これねツツジ科のねスノキ族のね、はい、あの常緑小公木なんですけど、
うん、
このあの広田神社のシャシャンボってすごい大きなシャシャンボがあるんですよ、
うん、
はい、珍しいですけども、
へ、
樹名板もねかかってないので、
はい、
ちょうど分かりにくくてですね、
あれ、
じゃあ広田神社のどこにあるんだって、はい、なかなか言えないんですけど、まあ、あの7月頃に、
うん、
あの白い可愛らしいそのスズランというかね、鈴のような形の花が、
はい、
あの鈴なりになって咲くんですよ。
割とちっちゃい花ですか。
そうですね、アセビに似た花ですね。アセビの木ご存知ですかね。アセビっていう
昔なんかねありましたよね、はい、いっぱい
そういうあの花が大きな木に咲いてるのでね、
はい、
あの見つけやすいとは思うんですが、
ほうほう、
あのこのシャシャンボの木っていうのはなぜ、まあ、シャシャンボって言われるのかというと、
うん、
あの直径ですね 5ミリぐらいの、こう黒紫色のですね、
はい、
あの実がなるんですよ。和製ブルーベリーなんですよ。
食べられるんですね、
はい、すごく美味しいので、
うん、
まあ、あの昔こうシャシャンボの実をあのスマンで食べられてた方は、
はい、
懐かしい味だと思いますけども、
へえ、はい、そうなんですか、
はい、でこの、まあ、先ほども見ましたように和製のブルーベリーと同じ種類の木なんですね、
はい、
このシャシャンボというのは、
はい、
ですのであの、第一種にもお話したように、
うん、
ライラックにこうあの木をイボタの木を継いでね、
はい、
ライラックの木を強くするように、
うん、
あのこのブルーベリーもあの、うん、継ぎ木の代木にあのブルーベリーの継ぎ木の代木にされることがあるようです。
シャシャンボも
親和性があるのでね、
はい、
あのそうするとあの地のもんですので、
うん、
シャシャンボってこう日本の自生のものですので強いでしょう、そこにまあブルーベリーを継ぐこともあるようです。
へ、
あと、まあ広田神社に行くと同じような花が咲くものでネジキというものがあるんですけども、
は
い、これもあの道断ズズズに似た可愛らしい花をつける木なんですね、
うん、
でまあ、ぜひこの 駒の蜜葉ツツジだけではなくてですね、はい、こういったあのシャシャンモの木とか、
うん、
あのネジギという木もあるので、
はい、
ぜひまあ広田のあの夏初夏を告げるね、
はい、
あのまあ、初夏から夏にかけての木なんですけど、小葉の蜜葉ツツジが終わった後に咲き始めて、
うん、
咲き始めるこういう木もですね、関心持って見ていただけたらなと思います。
そうですね、はい、ぜひじっくり探してみたいと思います、はい、さあいろんなところご紹介いただきましたが、もうちょっとこう今度は南の方はいかがでしょうか。
はい、さらに南に行きますと、
はい、
先ほどお話ししました、鳴尾地域の浜甲子園団地の中にあるメタセコイアの並木は立派なもんですね。
本当ですよね、はい、あれはね、
まあ、これもあのイチョウとともにまあ化石植物、まあ、化石の植物っていうあの生きた化石と言われるあの依存種ですけども、
はい、
まあ、これは化石がですね、日本を含む北半球の化石として以前は発見されてたんですね、メタセコイアというのは、
うん、
で絶滅した植物っていうふうに考えられてたんですけども、あの1945年に中国の南西部で生きてるのが見つかったんですよね、
うん、
でまあ、それであのこの日本でのメタセコイアの化石を発見した植物学者である三木茂先生が、まあ、最後に教鞭を取られた向川女子大学で、
はい、
あのまあ三木先生のゆかりのあるところに苗木を植えようという運動をされてた団体からですね、いただいたものが、まあ、向川女子大学の附属中高等部の周辺に植えられてるんですよ。でそういうメタセコイアの並木になっているということですね。はい、
立派にね大きくなってますよね。
そうですね、あれはまあ昭和30年代から40年代に植栽されたもので、
はい、
今もあのかなり大きくなってますけども、メタセコイアとほっとくと30メーター、40メーターにもなる木なので、あの本来ですらもっと大きくなるもんなんですけども、あんま甲子園団地のものは、まあ、そんなにまだ大きくなってないですけども、
まだまだ、
まあ、まだまだ大きくなる木ですね。まあ、最近あの滋賀県の高島町のメタセコイア の並木はすごい有名になりましたよね。はい、
ねえ、なんか見学の方で渋滞が起きて大変なことになってるみたいですけど、ね、はい、はあ、
まあ、あとこの場所でいうとね、台湾風というねあの並木があってですね、はあ、もう葉っぱが落ちたぐらいの、まあ、時期ですけども、はい、紅葉はすごい見事な色になります、
うん、
この台湾風 あの赤の色っていうのはすごいもうもみじに匹敵するぐらいの紅葉で、
はい、
あのこの台湾風の並木も西宮市ではここだけなので、
はい、
メタセコイアも見ながらこの台湾風も見ると、
へえ、うん、そうなんですか、は
い、でやっぱり葉っぱもいっぱい落ちますし、
うん、
ま、あの道もねちょっと多少はデコボコしたりとかするのでね、はい、根っこが上がってきて、ただまあ今後も大切に地域の皆さんによって守られながら、あの今まで来ているので、まあ、今後もぜひ保存していきたいなっていうふうには思いますね、はい、
そうですね、はい、街中ちょうどあのこのさくら FM は JR 西宮駅の前にあるんですけれども、この辺りはどうなんですか、なんか特別な木とかってあります？そ
う
ですね、
このちょうどさくら FM さんの前には、はい、ベニバナトチノキっていうね木があります。
あ、そうなんですか。
土地の木の赤い花が咲くんですよ、
はい、
でマロニエっていうのは分かりやすいんです。だからマロニエなんですねっていう方もいらっしゃるんです。
マロニエってなんかめちゃめちゃおしゃれな木じゃないですか、
は
い、
ただ厳格に言うとこのマロニエではなくて、はい、あのこの赤花土地の木と、
はい、
ヨーロッパ原産の西洋土地の木がマロニエなんですけども、うん、それの交雑種がこのベニバナトチノキということで、最近よくあの街路樹なんかでね植えられてるんですけども、このところにも一本あのベニバナトチノキが花を咲かせます、
はい、
5月頃にね。
5月頃ですか、
はいはい、
じゃあこの花が咲くっていうような時期にこ うまく遭遇すると見つけられやすいというか
う、ね、はい、
って感じですかね、
はい、市内ではですね、このほかにあの山手幹線の分道町にベニバナ土地の木があります、
はい、へえ、はい、じゃあぜひ山手幹線ね通られる時は、
はい、
はい、ぜひご覧いただきたいですね、
はい、
であの六反寺公園なんですけど、はい、なんかいろんな木が植わってるって、はい、さっきからずいぶんいろんなお話に出てきてますが、
はい、
何か他にも面白いものってあるんですか。
そうですね、おすすめはですね公園北側にある芝生広場なんですけど、
はい、
この、 あの芝生はですね、実は甲子園球場の大改修の時に一番良い部分をめくってですね、で西宮市にいただいたんですよ。
そうなんですか。
あの、はい、あので今ではあの阪神園芸さんが甲子園球場と同じ方法で同じ種類の芝を維持していただいているということなので、あのぜひこう裸足とかでですね、歩いたりとか芝生を手で触ってみたりとか、甲子園球場の芝生を楽しみたいという方は、この芝生広場の芝生をぜひ、来て触ってみていただけたらなと思います。
そうなんですか、はいはい、甲子園球場の芝はなかなか触る機会がありませんけれども、ね、同じものなんですね、
はい、
あ、じゃあぜひぜひ六谷寺公園にお出かけになってね、ワンちゃんのお散歩とかいろんな市民の憩いの場となってますからね、あのあたり、
はい、
ね、ぜひぜひこの芝生広場も、裸足で歩いていただきたいですね、
はい、
そうですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、藤原先生お願いします。
はい、では今週の問題です。ムクロジの木、お正月に使われる何のゲームの玉に使われていたでしょうか。
はい、今はなかなかちょっと見かけなくなったものかもしれませんが、はい、はい、何に使われていたでしょうかということです。さあ3つのクイズが出揃いました。すべてのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は向こう側宿川を探索ということで、これはやっぱり桜関連ですかね。
ですね、まあ、あの宿川についても向こう側についても、
はい、
あのまあ桜が非常にやっぱ美しくて、皆さんよく知ってますよね、
はい、
桜というどこが綺麗のかとか、
はい、
どこがスポットになってるのかとかはみんなご存知なので、
う
ん、
はい、
まあ、ぜひあの、次週はですね、その桜以外の話を重点的にしたいと思ってます、
はい、
まあ、例えば、向こう側でしたらあの野草ですね、
うん、
野草系のもので、まあ、珍しいというか、まあ、今は見なくなったようなものもありますし、
はい、
宿側ですと、桜が散った後に、まあ、彩りを添えてくれる植物が、
はい、
バトンタッチするように咲きますので、
はい、
まあ、そのあたりの話も宿側の一つの魅力なので、
はい、
しっかりとお話ししていきたいなと思います。
桜だけじゃない魅力をたっぷりと語っていただけるんですね、
は
い、
さらにあの宿側でいうと地面の下に、うん、僕たちの目にはなかなか映らないようなところの地面の下の世界っていうのもありますので、
はいはい、
まあ、そのあたりの話もしていけたらと思ってます。
ぜひご期待いただきたいと思います。西宮の植物雑学あれこれ、ゲストティーチャーは樹木医の藤原孝之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、0798-375514、 E メールは787@fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。